気がつけばね、もうあと3日も過ぎたら台湾旅行っていうね、お話なんですけどもね、まあ、今日ね5月の27日、そして28日が来て29日とね3日間なんだけど、あの3日だと思っていたらもうそんなことなくて、だってあと2時間もしたら日付変わっちゃうから28日でしょ。しかも29日ね、まあ、海外旅行って形になるんだけどもね、人生初の。でも、これがさ、普通の朝一だったらいいんだよ。29日の朝一、例えば、8時ぐらいのね、飛行機に乗るとかだったらまだわかるんだけど、乗る飛行機は、5時55分の飛行機に乗るわけ。だから、家出るのは、3時ぐらいには家出ないといけないわけよ。朝の。ということはさ、もう言ったら28日の未明なんだよね、家出るのは。だから言ったら気持ち的にはだよ、明日なんだよね、フライトが。おかしいよね、3日後だと思ったのに明日みたいな。まあ、そんなわけで、いや今週じゃあね、パルさんは台湾旅行についていろいろ調べたんじゃないんですか、なんていうねところだと思うんだけど、なんか全然調べられてなくて、まあ、いろんなね、台湾行ったことあるよなんていう人にはさ、会ってさ、ちょっと話聞いたりとか、ここおすすめだよとか、こういうの気をつけた方がいいよとかって話は聞いてるんだけど、実際に自分でちゃんと調べたのってもう少なくて、よくわかってないんだよね。で、なぜかですよ。俺の知り合いの台湾旅行行った人たちって、ね、実際リアルにね、会って話す人って、本当に、今回、一つの目的でもあるね。禁煙化サウナってのがあるんだけど。まあ、ちょっといかがわしいサウナなんですけども。そこに、行ったことがないっていう人なんだよね。一応、二組あったんだけど。行ったことないっていうの。知ってはいるけど行ったことないっていうね、パターンで。なるほどね、っつって。だからそこに関しては完全に俺がね調べなくちゃいけないんだけどさ、まあ、ネットでね調べればいくらでも記事は出てくるんだけどさ、いやー不安だなーと思って、だからラジオね今日終わったらまあ早めに寝て、それでまあ明日一日でね、台湾のことを調べ、そしてなんか準備とかあればねしなくちゃいけないから準備をして、で、どうすんだろうみたいな。何時に寝ればいいんだみたいな。家を3時に出るっていうことは、まあ、2時ぐらいには起きなくちゃいけないわけじゃない。2時に起きるってことは、その6時間前に寝なくちゃいけないわけじゃない。じゃあ俺夜の8時ぐらい、20時ぐらいに明日寝るのって考えると、何時に起きんのみたいな。何時に起きて何時に寝てみたいな。なんかぐっちゃぐちゃになりそうだからさ、まあ、逆に明日は遅めに起きて寝ないで行くのか、ちょっとわかんないよねと思ってね。いや早すぎるんだよね時間が、とか思ってさ。だからこの辺もね、ただまあ行っちゃえばなんとかなるし、向こうで寝ててもいいし、もうね最悪俺は台湾に行って帰ってこれればそれでいいし、そこでその禁煙化サウナっていうところね、行ければいいかななんて思ってるからさ、あと美味しいもん食べられればいいんだから、もう禁煙化サウナで寝てるっていう一日。で、起きたら、あ、やべえ、もうフライトの時間って帰んなくちゃって。それでも、まあ、ありかなとは思ってるんでね。まあ、ちょっと明日、寝るのか、寝ないのかわかんないですけどもね。まあ、そんなんで、弾丸、ね、日帰り、ちょっとね、日帰り旅行行ってまいりますからね。ちょっとその模様はね、来週お伝えしたいと思うんですけども、まあ、現状ね、今どんな感じか、どういうところ行こうと思ってるかとかもね、そんな話も今日できたらと思っておりますんで、よかったらね、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのバル内藤です。こんばんは、というわけで、まあ台湾一色なね、私ね、ここ最近です、ございますけどもね、ガイド本とかもね、買いまして、ちょっと友人から勧められたね、ガイド本でね、晴れ旅っていうね、ガイド本があって、まあいくつかね、俺もね、この辺がいいかななんていうのもあって、まあ候補に上がってたんだけど、まあちょっと足りないかななんていうのもあってね、この本だとここが足りない。で、あの本だとこっちが足りないみたいな、あったんだけど、この晴れ旅に関しては結構網羅されていたので、あ、じゃあ、これ買おうかななんてね、おすすめだし、思ったんだけど、ちょっと重たいんだよね。サイズ的にはそんな大きくないんだけど、厚さがあって、ちょっと重たいんだよなと思いつつも、もう網羅されてるからね、ありがたいなっていうところと、台湾旅行のそういうガイド本って、見たことあるみんな。俺本屋さんで見たんだけどさ、シンプルなやつと、シンプルじゃないのがあって、シンプルなのはいいんです、すごく。わかりやすいからさ。でも、それって主流じゃなくて、主流は、シンプルじゃないやつなのね。何かっていうと、なんか本当に女の人をターゲットにしてる、としか思えないような、なんだろうね、あれね。女の子のごちゃごちゃした手帳みたいな感じのガイド本。わかる？なんかもう目が痛くなっちゃう、見てて。どこに何が書いてあるかもわかんないし、もうごっちゃごちゃだし、で、カラフルだし、何これみたいな。ね、お手製で旅の記録をまとめました、みたいな。ね、私たちのグループから発売しちゃいます、みたいな。きったね、みたいな。でもこれが主流なんだよ。ルルブとか、ね。言っちゃったっつってね。ルルブとかさ、それジャランとかさ、あの辺の、ほんと旅行のね、専門のところが出してるものは、もう見づらくて、もう、あと特集してることもさ、やっぱスイーツとかじゃん。いや、いいから、スイーツとかはいいんだわって。ま、マックスで食べたくなったとしてもだよ。まあだからマンゴーのかき氷とか食べるレベルじゃん。タピオカミルクティーを飲むぐらいじゃん。いいよ、そんな特集は1ページで。ね、両方合わせて2ページでいいんだから。それがさ、もうごっちゃごちゃと書かれてっからさ、そうじゃねえんだと。ね、不安なところはそこじゃなくて、その国の文化。だから、例えばだけど、おトイレでね、髪が流せないとかさ。水はあまり水道水飲まない方がいいよとか。あとは、通貨。1元ね。まあ、一応元。台湾元なのかな、わかんないけど。その元は、1元、日本円でいくらなのか。何円なのかとかさ。あと、相場とかね。この辺、こういう食べ物はこの辺の金額帯ですよとかさ、そういうの分かればさ、なんかこれ高すぎんなとか、これ安いな、すげえな、みたいな分かるけどさ、もうぼったくられちゃうじゃん、そんなのさ。日本円換算で全部ね、考えないといかいけないからさ。だから、そんなんだったりとかさ、なんかね、そういうのが、知れたらね、いいな、なんて。だからちょっとした日常会話とかね。わかんないんだから、中国語。そもそも中国語なのかどうかすらもわかんないんだけどさ。まあ、多分中国語らしいんだよ。で、英語はそんなに通じないって噂を聞いた。これ合ってるかどうかわかりませんよ。実際に俺が現地行かないとわかんないけど。まあ、現地でも喋んないと思いますけどもね。日本に住んでたって喋んないんだから。今日だって、一日ずっと喋んなくて、さっき、店屋に行って、天丼一つ。ごちそうさまでした。ね。これしか言ってないんだから。ね。この二言しか喋ってないで今日生きていけてるわけ。だから、海外行ったところでね、何か変わるわけじゃないと思うんだけどさ。でもなーって。だから指さしてね、これ一つみたいな。っていうな、これ一つっていう言葉がまずわかんないから、どうしようみたいな。一つって一だからな。その イアルサースウリュチーパーキュー、ね、あの麻雀ですけどもね、あのイーピンとかね、ウーピンとかね、ロンつって、もうそんな知識しかないからさ、だからイーだこれイーつって。なんかいいってどういうこと？良いって意味？それとも1って意味？みたいなね。なっちゃうからよくわかんねえなと思って。とかそんなんでさ、もう不安いっぱいなんですよ。でも、結局は、まあ、パスポートと現金持ってれば、なんとかなると思うんで、現金いくら持ってきゃいいんだろうみたいなね。とか。なんか向こう着いたら空港で、両替できるらしいから、日本でわざわざ両替しなくてもいいらしいんだよね。なので、まあ、5万円ぐらい握りしめて行こうかなみたいな。5万使わないと思うんだけどね。近年化サウナがいくらなんだろう。1万5千円ぐらいっぽいんだよ。で、それ以外は食事とこの交通費とかだと思うから、そんなかかんないと思うんだけどね。3万円以内ぐらいでお土産とか買ってもね、そんなかかんないのかなと思ってるんだけど、まぁ、ちょっとわかりませんからね。あとはもうなるようになれと、そんな感じでね、ちょっと台湾旅行をね、ちょっと行ってきたいと思っておりますんでね。いや、ほんとわかんない。あの当日どういう流れかもわかんないから、明日すげー調べんだけどさ、あの今回ね、格安航空券の LCC っていうさ、やつのさ、ピーチってところで、今回チケット取ったんだけど、いや、だから、その、チケット取った、そのチケットってさ、送られてくるのか、なんか印刷しなくちゃいけないのか、それとも、空港で、QR コードなんかあるのよ、支払いの。空港で QR コードピッてやったら、もうそれで終わるのか、それすらも分かってないからね。この、行く、まあ、ある意味前日だよね。行く前日に、それが分かっていないっていう。ちょっと恐ろしい状態でございますけどもね、乗れないなんていうのが一番ね、怖いなと思うんで。もし乗れなかった場合に関しては、空港でね、生放送しますから。乗れませんでしたみたいなね、やろうかなと思っておりますからね。まあ、そんなね、ちょっと台湾、ビビっている私に対してね、よかったらなんか、お便りなんかでね、励ましの言葉いただけたら嬉しいなと思っておりますんで、お便りの宛先をね、お伝えしたいと思っております。お便りの宛先につきましては、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになっております。まあ、リアルタイムであればね、読ませていただきまして。で、まあ、リアルタイムでなければね、次の週のね、放送とかで読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。と。いや、ほんとね、だから台湾、まあ、なんとかなるよね、とは思ってんだけどね。まあ、現地行ってもさ、インターネットさえ繋がればさ、全部ね、スマホでね、調べることはできると思うし、で、明日、多分、富士 Wi-Fi の方から、台湾で使える、その、なんていうの、ポータブルのね、Wi-Fi ルーターみたいなのが届くからさ、その前日に届くようにしちゃったからさ、もう不安だよね。整ってないんだもん。Wi-Fi、ポケット Wi-Fi、ね。ポケット Wi-Fi さえ持ってれば、あと iPhone 持ってれば、なんとかなるとは思う。だって、ねえ、まあなんでもなるでしょ。ね。大丈夫でしょって思ってますけどもね。この、ちょっと油断がね、どんなね、なんかアクシデントをね、呼び起こすのかっていうね。それがちょっと不安でございますけどもね。ラジオ的には美味しいからね。どっちに転んでも私としてはまあ、いいんだけどもっていうね。ところでございます。だからあとは、ちょっと近年化サウナだな。で、周りのリアルな友人はさ、近年化サウナ行ったことないって人多かったけど、ね、ラジオのリスナーのみんなは、なぜか近年化サウナ行ったことあるよなんていう人多かったからね。だからちょっと聞きたいんだけどさ、 近年化サウナってまず何かって話なんだけど、あの、俺の今のね、調べた情報とか聞いたお話とかね、あの、総まとめにして、なんかこんな感じだろうなってところなんだけど。まあ、その、台湾に24時間やっているサウナがございますと。で、そのサウナ入って、普通に、まあ、なんか、アメニティとかもちゃんとしてるらしくてね、で、体洗ったりとか、まあ、サウナ楽しんだりとかして。で、それで休憩所とかで、なんか、あー、リラックスタイムだなーって思って、ゆったりしていると、おばちゃんが声をかけてくるんだって。お兄さん、スペシャルマッサージどうつって。あ、スペシャルマッサージですかつって。それなんかスペシャルウィークでなんか喋れるぐらいのスペシャルなマッサージですかつって。ね。お兄さんどうつって。ね、言葉通じねえな、みたいな。で、あ、じゃあお願いします、つって。で、言うと、なんか全然違う部屋に連れてかれるらしいのよ。廊下を渡っ、なんかすげえ、廊下を向こうの方まで行って、まあ、違う建物に行くんじゃねえか、みたいな。そんな、その中の一室に通されて、なんか女の子がいて、スペシャルなマッサージをしてくれると。50分らしい。噂ではね。まあいいんだよ。このぐらいの前情報で行くのが一番多分楽しいと思う。本当かとかね。全然聞いてたのと違うとかさ。そういうの起きるからね。まあこれ以上詳しくはあんまり聞かなくていいと思うんだけど。で、俺が不安なのは、朝着いて、まあ一番で行くのか、帰り際に行くのかってところもあるんだけど、今の時点では、朝行って、朝食を食べて、8時ちょっとぐらいに着くからさ、朝食食べて、そんで、まあ言ったらその、朝一、10時とかさ、そのぐらいに、もう行っちゃおうかなと思ってて。でもさ、別にもう風呂とか入りたくないじゃん。帰りがけだったらわかるよ。一日さ、疲れてさ、いやー、今日一日疲れたなーって、台湾ちょっと台、ね、すごい堪能したわ、つって。じゃあ帰る前に一風呂浴びて帰ろうかな。あれスペシャルマッサージつって。それスペシャルウィークで喋れるやつって。あ、言葉通じないつってね。お願いします、みたいな。そうなったらいいんだけどさ。でも、ね、朝一だからね、風呂入りたくないんだけど、だから、風呂とかサウナとか経由しないで、その休憩所にもうそのままいて、スペシャルマッサージ受けられるもんなのかな、みたいな。とかね。そんなことをちょっと思って、でもダメか、体洗ってるっていうことが前提で、マッサージしてもらえるのかな、やっぱり。だってね、ソープ行ったってそうだし、あと、こないだね、行ったね、篠田山新地だってそうだし、やっぱプレイ前にはシャワー浴びなきゃいけないんだよね。それを考えると、そのシャワー浴びてますせ、もう準備万端ですせのアピールなんかな。だからやっぱ、サウナは入んないとはいえ、ちょっとシャワー浴びるぐらいはしないと、まあ、いかんざきかもしれないね。まあそんなわけでさ、なんかその辺がちょっと不安だったんだよね。で、まあ、あとそのプランとして、若干の今できているプラン言おうか。ね。これがね、海外旅行行ったことないやつのね、もうスーパープランでございますけども、朝着くじゃん。向こう着いて、で、電車乗って、そのサウナの近くに、一個、美味しい魚のスープのお店があるらしくて。それが、読めないんだけど、なんて言うんだろう。イバナイリっていうのかな？全然わかんない。なんとか以上、なんとか未満の、そのイ、に、馬、そして、パルナイトのナイ。で、利益の利。イバナイリ。で、絶対違うんだけどさ、イバナイリ、鮮魚湯っていうのがあって、ここの、魚のスープがめちゃくちゃうまいっていうのよ。だから、朝、この、イバナイリ鮮魚湯を食べ、そんで、その足で、近年化サウナ行っ って、で、それでもお昼ぐらいになるじゃない。そしたら、お昼からは、その台北の、その、本当に、中心地に行って、で、そこで、なんだろう、ちょっとピックアップしているね、美味しいものなんかをね、食べていこうかななんて思ってるんだけども、ま、ちょっとね、土地勘がないからね、全くね、地図をね、行きの飛行機の中でね、いろいろ調べたいと思うんですけども、まあ、小籠包とかは、リンタイフォンっていうところの、で、前にもリスナーの方からね、おすすめしていただいて、リンタイフォン。で、俺が買ったガイド本のね、方にもリンタイフォン行くべきよって書いてあったからさ、もう満場一致で行くべきって言われちゃったから、じゃあ行っちゃおうと思ってさ。で、思ってんだけど、これも不安なんだよ。そんな高くないの、やっぱりね。なんだけど、そこで小籠包を頼むじゃん。10個入りが来るんだよね。でもさ、もう朝も、ね、魚のスープ飲んでるし、で、魚のスープだけで終わるかわかんないじゃん？なんか、おい、ビーフンも食べろや、みたいなさ、ビーフンがあるのか知らないけどもさ、なんか、なんだろう、チャーハンあるよ、みたいなさ、言われたらさ、断れないかもしんないじゃん。そんな中、ね、ディンタイフォンに行って、小籠包を食べると。でも10個出てきちゃうと。でもなんか一品だけ頼んで出てくってのもおかしいじゃん、なんか食べてさ。だから、小籠包と、まあ、ウーロン茶と、あとなんかもう一個ぐらい頼む。もう一回チャーハン頼む。朝チャーハン食って昼もチャーハン食うのみたいな。とかその辺がよくわかんないからさ、だからね、小籠包2種類頼んでウーロン茶とかかなみたいな。でも20個小籠包食うのみたいな。そんな食えんだろうって思うんだけどさ、その後もいろんなもの食べようとしてんだからさ、どうすんだって思うんだけど、で、あとはそれ食べ終わったらどうすんだろうな、台北の地下街が結構サブカルとかなね、お店が多く、アニメのお店とかも多いらしいということをね、昔、昔この前ね、リスナーの方からそんな情報もらったから、それもね、やっぱ見たいなと思ってるから、まあ、台北駅着いたらもうそのままね、台北駅の下、まあ、地下とかをね、ちょっとさまようのもね、いいかななんて思ってるんで、まあ、ディンタイフォンで小籠包食べてお腹いっぱいになっちゃってるから、でちょっと散歩がてらね、台北駅の地下街をちょっと歩こうかなと思っております。でそこがまあなんとなく堪能したら、あと美味しいものとしてはルーローハンっていうやつがあって、なんか肉がかかったルーローファンねってやつ、なんか肉が乗っている丼飯みたいなね、うまいよっつって、ね、なんかでもよく見るもんね最近ね、ルーローファンとかね、まああんま食べたことあんま記憶はないんだけどもね、とか、あとどうすんだみたいな、全然わかんないでね、グアパオというなんか台湾風角煮バーガーみたいなね、あったりとかするからさ、それで食べながらなんか街をさまよってとかね、あと何これ、牛肉麺みたいなんじゃない、なんか麺の上ラーメンなんだけど、なんかいっぱい牛肉が乗ってますせみたいなさ、うまいみたいなとか、まあ、この辺かなと思ってんのよね、食べるのはね。だから、まあ、食べてお腹いっぱいになったな。で、ちょっと街を歩きましょう。で、食べてお腹いっぱいになったな。ちょっとうんこしましょう。食べてお腹いっぱいになったな、つって。それの繰り返しかなと思ってるんだけどさ。で、うんこは不安じゃない。流せないって噂だからね、髪をさ。 だから、なんかでも、どんどん流せるようにはなってるらしいんだけど、どうしてもやっぱり水圧が弱いらしくて、流せないところのがやっぱしまだまだ多いらしいんだよね。でも、あとトイレが汚いところだと俺もほんとダメなんだけど、デパートとかは多いから、デパートのトイレ行くのが台湾だとよろしいんじゃないっていう話も聞いたので、ね、いつも日本だとね、スロット屋さんに行っちゃうんだけどもね、スロット屋さんのね、トイレは綺麗ですから、やっぱりお金いっぱいね、こちらも払ってますからね。年間な、何十万って払ってるわけですから、それで汚いトイレ提供されたら俺も切れちゃうからね。別に、その前から切れてますけどもね、金返せと思ってるけどね、自己責任っつって、すいませんっつって。まあ、そんなんでさ、だからまあ、台湾ではデパートでトイレ行く感じかな。だからもう、トイレ行きまくるからね、絶対。ご飯食べたらトイレ、ご飯食べたらトイレだからね。で、そんなんで、でもさ、俺、うんこがベタベタだから、ケツ拭いてもケツ拭いても、うんこつくんだよね、なんか。わかる？キレの悪いうんこなの。すごい。ベッタベタのキレの悪いうんこだから、ごめんね、今食事中の人。いねえわ。このラジオ聞きながら飯食ってるやついねえわって話なんだけどさ。わかんないだろうね。かりんとう食ってるやついっかもしんないだろうってね。でも、あんな感じじゃないの。もっとペースト状なの、私のはね。かりんとうだったら全然ね、ポロポロっつって、問題ないんだけど。そんなことはないんでね。だからさ、うんこ問題がね、怖いなぁと思ってて。なんか幼児用のさ、ね、子供用の、お尻ふきふきシートみたいな。ああいうの持ってかないとダメかもしんないね。あれだったらさ、一発で多分ふけるじゃない？ベッタベタでもさ、なんか、キレがよく、なんか拭き取れそうな気すんじゃない？だからそんなんでさ、なんかいろいろ工夫しないといけないなとは思うんだけどさ。だそんなんでトイレ問題ね。その辺も不安でございますけどもね。まあそんなところで、帰りの電車なんだけど、帰りの電車っていうか帰りの飛行機なんだけど、何時なんだろう。何時なんだろうってレベルだからね。大丈夫かな？書いてある。21時40分のフライト。なのか。え？わかんない。なぜわかんないかっていうと、今ね、カレンダーがあるの。その Mac の方にさ、カレンダー機能があって、で、これが、なんだろう。なんて言えばいいんだろう。なんかメールとか送られてくるとさ、スケジュールが書かれたメールが送られてくると、自動的に、そのカレンダー機能の方に追加されてくんだよね。で、今、5月29日の、その、旅行の日の、ちょっとカレンダー見たら、ね、行きの時間とか書いてあんのよ。行きの時間は5時55分、台北へのフライトって書いてあるわけ。で、帰りの時間見たの。そしたら21時40分、フライトって書いてあんの。でも、カッコしてあって、カッコ、20時40分って書いてあんの。なんか1時間違うなと思ってんだけど、時差かな。時差な気がするな。俺の中のイメージは20時40分だったの、フライトが。だからなんで1時間遅いんだろうと思ったの。なんかその辺がありそう。時差1時間とかあるとかって、ない？まあ、沖縄からね、ほんとちょっと行ったぐらいのところにある国だからさ、時差ないっちゃなさそうな気はするけど、1時間ぐらいだったらね、あるのかもしんないし。でもこれによって、俺空港に行く時間が、変わるじゃない？その帰りの空港がさ、2時間ぐらい前には空港に着いていってた方がいいらしいのよ。下手すら3時間前ぐらいには着いてた方がいいらしいんだけど、2時間前だとしてね。でも、その、空港から台北の駅とかまで、電車で1時間 ちょっとぐらいかかるっぽいのよ。だから、まあ、遅くても3時間前には電車に乗って、で、空港を着かないといけないと。だから、21時40分フライトであれば、3時間前だから、18時40分に、まあ、電車に乗れば OK なんだけど、1時間早くだった場合は、17時40分には電車に乗んなくちゃいけないわけ。この1時間結構大きくて、何かというと、台湾の一番の名物ってさ、夜市じゃん。夜の市場と書いて夜市。夜市って、早いところだと16時からやってて、遅くても17時からやってるところが、だいたい一般的なのかな？なんだけど、17時からやってるところに行くと、まあ、電車間に合わないなって思ってたわけ。20時40分にはね、飛行機飛んじゃうって考えたら。これが、21時40分に飛行機飛ぶんであれば、夜市結構楽しめるんだよね。1時間ぐらい楽しめるんだよね。まあちょっとまだね、明るい状態かもしれないけどもさ、夜感がないかもしれないけどね。だから、いいな、みたいな。でも3時間のフライト？うん、ちょっとこの辺調べないとな。怖っ！でも20時半、20時40分だろうな。20時40分で3時間半乗って、で、0時過ぎぐらいに家、羽田空港着いて、で、バス乗って、で、渋谷まで帰ってくるみたいな感じかと思うんでね。だそしたら夜市は、16時からやってるところに、30分ぐらい30分、1時間ぐらいいられ、1時間ぐらいいられるかな ?1 時間いて、そんで、バタバタと、空港に行くみたいな、感じかなと思ってるんでね。まあ、夜市もね、ちょっと楽しんでね、来たいなと思いますけど、それこそね、喋れないとね、なんかどうにもなんない気はしますけどもね。まあ、そんなところで、今の予定としてはね、このぐらい。それ以上はちょっと望めないよ。って思ってんだけど、どうなんでしょうかね。まあそんなわけで、いろいろとね、面白いことが待って入れたらいいななんて思っておりますけどもね。まあそんな台湾旅行ね、ちょっと今、どんな感じか、ね、フライト前日のね、私のね、状況でございましたと。じゃあそんなところで、お便りもね、いただいておりますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんはパルさん。今回の台湾旅行で時間があればぜひ、実施いただきたいことがあります。それは台湾のゲーセンで現地人と格ゲー対戦です。台湾の西門は若者の街であり、行く機会があればぜひゲーセンにも立ち寄っていただき、日本人の力を見せつけてくださいとお答えいただきました。ありがとうございます。あ、そう、西門、まあ、西門って読み方が合ってるのかわかりませんけども、そう、なんか全体の地図がよくわかんないんだよね。西門ってところがあるんだ。ちょっとじゃあそこ行ってみましょうね。散歩ついでに、結局食べるもん食べた後ね、お腹休めないといけないから、その間何すんのって話があるから、そこでうんこするんだけど、あ、うんこまだ平気かなって時にこの西門のゲーセンに行くっていうね、このパターン。ゲーム何があるんだろうね。バーチャファイター5があるかな。ファイナルショーダウンあるかな。ね、多分ないと思う。日本にもないんだからね、海外にあるわけないんですけども。ストリートファイター5かな。海外で大パンされるみたいなね。ふざけるんじゃねえみたいな。なるかもしれませんけどもね。台湾だとでも人気あるのって、キングオブファイターズとかね、人気あったよね、確かね。キングオブファイターズを片手でプレイするみたいな、なんか超人的なプレイヤーが、なんか台湾人だったような気がするんだけど、ね、ちょっとわかりませんけどもね。ちょっとじゃあ、ゲーセン、ね、一つリストの中にね、行きたい場所リストとして、西門のゲーセンにね、ちょっと行ってみたいと思います。ね、ナイスな情報ありがとうございます。 あとなんか台湾って言うとさ、マクドナルドがあるじゃない？マクドナルドでコスプレイベントとかたまにするらしいんだよね。これもう今もやってるかどうか知らないんだけど、あの、台湾、マクドナルド、コスプレとかで検索すると出てくると思うんだけど、店員さんがね、コスプレしてくれんのよ。これ可愛いんですごく。だからこれも見たいなと思うんで、台湾で、あの、マックも行くのみたいな。まあ、海外行ったら、なんかやっぱり日本にあるものだけど、やっぱ海外行くと違うよねみたいなところもね、体感するためにはファーストフードとかはね、結構特別なね、海外メニューとかあるらしいからね。まあ、日本もあるもんね。なんかね、そのないや、チキンタツタとかないじゃん、やっぱり海外行ってもさ。だからね、そのご当地ハンバーガーとかをね、食べるのもいいけど、まあでも何分ね、いっぱいご飯食べますから、まあ、どういう風にすればいいのかね、ちょっとわかりませんけどもね。いや、ほんと、胃袋とのね、戦いな気がしておりますけどもね、頑張って、ね、うんこをね、うまい感じにしてね、クリアしていきたいと思います、と。じゃあね、あと、いただいております。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさん、こんばんは。何か、声が疲れたように聞こえますが、体調悪いですか？気温の変化が最近激しいので、お体を気をつけてくだ、お体気をつけてください。ところで、パルさん、何か大事なことを忘れていませんか？そうです。パルさんの中では、ある程度道筋ができているピクシブファンボックスのコンテンツです。5月ももう、あと少しで終わってしまいますが、パルさんなら5月中に何かしら投稿してくれることを信じていますわ。それでは台湾旅行楽しんできてくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと私疲れたような声っていうのは、多分ラジオ始まる前の前説の時に、だからめっちゃ疲れた感じだったのね。だから大丈夫ですかっていうね、ちょっとお便りちょっといただいたんですけども、なんだろ、やっぱり急な気温の変化かな。夏は夏で、俺は元気になってくるんだけど、ただ、急じゃん。こないだめっちゃ寒かったのに、もう、今週わけわかんない、さ、暑さになったでしょ。北海道とかで30度超えちゃってるじゃない。5月だよ、みたいな。しかも北海道だよ、みたいな。で、こっちの関東だってさ、30度普通に超えてるしさ、いや、5月でこの気温ねえだろ、みたいな。なってるから、なんかね、体調もおかしくなっちゃってさ。いや、さすがに今、ちょっとクーラーつけてます。28度でね、ゆるーくだけども、ちょっとつけておりますけども、ほんとなんかね、体調、旅行前にね、体調崩しちゃうとかね、いや、怖いなーなんてね。まあ、そんなところでございますけどもね。まあ、ラジオね、本番始まってからね、もちろん私、テンション上げてね、体調良かろうが悪かろうが関係ないですからね、そんなのね。聞く人に関係ないからね。俺の体調はまあ、あと1時間半ぐらい持ちゃいいだけの話なんでね。私はもうガシガシやっていきますけどもね。で、あと本題はですね、ピクシブファンボックス。ね、そういうものがあります。有料会員様に向けたね、まあだから、まあ、パルナイトを応援してくれますせっていうリスナーの方の、まあ、集まりみたいなね、そういう、ところがあるんですけども。で、そこで、まあ、有料でね、お金払ってくれてる方に関しては、何か特典をね、やっぱ出したいなと思っていて、そこが、ここ最近ずっとできていないと。で、まあ、できたらね、そのラジオを新しく別撮りするラジオをお届けしたいなと思っているんだけども、それはもう4月から言ってたんだよ。4月にはアップしますよ。で、5月になっちゃって、いやもう5月にアップしますよ。したら今何日ですか？27日。これダメだねと思って、でもう台湾行っちゃうからと思ってるんだけど、本当は明日頑張れるかななんて思ったところもあったんだけど、ちょっと明日無理だもんね、さすがに。 なので、どうすりゃいいんだみたいなところありますが、どうかな ?29 帰ってきて、30日、31日、2日間一応あるからさ、だから30日は多分ぐったりしてるじゃない?で、24時間多分寝ないで活動してるから、だから30日は多分丸々1日寝てると思うんだけど、だから31日の日に、ちょっと収録して、何かしらの形でアップするとか、まあね、ちょっと最後やりたいなと思ってます。もうやることは決まってるんだからさ。で、ピクシブファンボックス限定のコンテンツになるかは正直わかんないんだけど、でも、もちろんピクシブファンボックスで、ね、聞けるように、見れるようにしたいなと思っておりますんで。それが、5月、なんとか令和入ってね、本気出すと言ったわけなんだけども、それで1ヶ月経っちゃってるからね、本気出す方向がまた違うだろう。ね、台湾行ってる場合じゃないぞと。ね、そういうのもありますからね。ここで、ちょっと見切り発車かもしれませんけどもね。まず一発目。ラジオ収録をね、したいなと思ってます。30日の夜にできれば一番いいね。できねえか。できねえな。31日だな、やっぱりな。31日に、ちょっと、頑張ってなんか形にしたいですね。ご期待くださいとはちょっと今言えないんだけどもね。うん。頑張ります。という言葉はちょっと言っときましょう。ね、いやー、どうなることやら。でもね、ほんと、4月とか、まあ、もっと前からかもしれないけど、ね、言ってるところでございますからね。ちゃんと、コンテンツをね、出していきたいと思っております。ご期待。ください。頑張ります。あと、期待はね、裏切るためにありますから。これがどうなったかわかんないですけどもね。次の放送の時にね、バカ野郎この野郎ってね、そんなお便りがいっぱいになっちゃう気がしますけどもね、頑張りたいと思います、と。じゃあ他いただいてます、お便り。ラジオネーム、橋田いたるさん。台北旅行。旅行計画のダメ出しということで、ディンタイホン、サニーヒルズとかは日本でも食べられるんだよね。パスしちまえよ。サウナとかアウトだってばよ。時間ないんだ。1日しかないんだから。西門町、台北駅の中、台北駅中に絞りなさい。時間絶対足りないぞってね。お便りいただきました。ありがとうございます。そんな足んないの?丸々一日あるんだが。そんなもんかな。これ弾丸ツアーはこんなもんなんで、多分ね。でもサウナとか、そうだよ。サウナ行ったらさ、超時間取られるもんね。普通に、2時間ぐらい取られるじゃん、多分。風呂入って、みたいなさ。で、ちょっと待合室に行って、みたいな。呼ばれて、で、プレイして出てきて、たらかんたらってあるわけだもんね。まあ、2時間はかかるよね。だから、8時過ぎぐらいに着いて、魚のスープ飲んで、サウナ行って、やっぱそれでもう午前中終わりだもんね。普通に終わり。だから、その後、ね、移動して、台北駅の方移動しても1時間がかかるわけじゃない。で、13時ぐらいに着いて、そっから、じゃ、夜市まで、さ、あと3時間しかないんだよ。いや、時間ないなぁ。そんなもんなんだよ。だから弾丸ツアーってのは、大変だねってことを、今回はね、学ぶ場かもしれませんけども。ただ、一つの自信にもなると思うんだよ。俺、弾丸で行ったことあるし、みたいな。そうそうないよ。海外弾丸で行ったことあるやつって、周りにいるって言うともういないでしょ。俺も知らないけど、そういう風に行くもんじゃねえから海外はっていうね、ところでもあると思うんだけど。だからね、だからと、ティンタイホン。 ティンタイホンだ、ディンタイホンだかわかんないけども。ね、さっきの小籠包のお店。そう、日本にも一応あるんだよね。ただ、台湾で食べて、日本でも食べたいんだよね。で、味の違いとか、やっぱなんかちょっと違うなとか、もし一緒だったら、あー、台湾行きてえけど行けねえから、ディンタイホン行こうか、みたいな。なるかもしんないじゃん。あと、物価も違うから、日本で食べるとなんか高いんじゃないのとかね、思ったりとかするんだけど。じゃあ、サニーヒルズ。サニーヒルズがわかんないんだけどね。サニーヒルズは東京で食べられるんだね。じゃあ、そこはじゃあ東京で行きます。ティンタイホンだけなんかちょっとね、覗きたいなと思ってますけどもね。だから、お腹もいっぱいになっちゃうからね、行きたい店ばっかりだとね。いや、困っちゃうなぁ。どうするのはいいんでしょうか。でも、あとはもう行き当たりばったりだな。行きたいところだけね、リストアップして、あと、行きの飛行機の中でね、プランを組み立てるから。そんな直前にやるのみたいなね、ところでございますけどもね。それが、一人旅の楽しみだから。計画立てすぎていく旅行、あんま好きじゃないからね、面白くないからさ。ね、調べすぎちゃってみたいなさ、結局確認作業しに行くみたいなところになっちゃうから、じゃなくてやっぱギリギリな感じね、飛行機の中で調べるとか、そういうの楽しいよね。うん、俺はそういうの好きなんで、まあそれでね、ちょっとドキドキワクワクしながらね、ちょっと台湾旅行楽しんでね、来たいと思います。じゃあそんなね、台湾のお話ばかりになってしまったんで、今週いろいろありましたんでね、なんだろう、こんなお話をね、いくつかちょっと持ってきておりますんでね、どの話からにしましょうか。今週ヤングジャンプを読んでおりましたらね、びっくりしました。ボクシング漫画の陸道という漫画がね、最終回を迎えておりました。マジかと思って、まあ、一番綺麗なね、終わるタイミングかなと思うんだよね。あそこからなんかずるずるやるべきじゃないとは思うから、あそこで終わって、うん、名作だったねっていうことでね、完結するっていう、まあ、一番いい形かなとは思うんだけど、ただそんな今週最終回来るなんて思ってなかったから、マジかってなっちゃったけど、もう終始良かったね。ほんと最初から最後までこのボクシング漫画の陸道に関してはすごいいい作品だったから、まあ、完結してね、完結してからじゃないと漫画読みたくないんだっていう人もいると思うんだけど、ぜひ単行本とかもね、最終巻出たら、読んでほしいなというね、そんな、ヤングジャンプでね、やっている、ほんと今、看板とは言わないかもしんないけど、看板と言ってもおかしくないぐらい面白かったボクシングの漫画なんで、だからね、もうこれなくなっちゃったら悲しいところでございますけども、あとなんだろうね、あと残るスポーツ漫画は文語、文語もまだまだやれるからね、中学生でしょまだあれね、高校行ってないからまだいけるね、甲子園編とかはね、いけるからね、プロ野球とかないとしてもね。だから文語人気もあるし、ね、打ち切りには多分ならないと思うんでね、それでいけるじゃないね。あと何がある、スポーツ漫画ヤングジャンプ、ティエンポね、テンポと書いてティエンポってやつ、まあ、読んでるけどもね、読んではいるけどもってやつだよね。でサッカー漫画なんだけどさ、まあ面白いんだけどね。でもサッカー漫画って言うとね、なんか他のサンデーとかマガジンでさ、ブルーロックとかさ、ブルーロック見てる？まあ、結構好きなんだけどさ、でもやっぱりね、サンデーの B ブルース、あれには勝てないからね、やっぱりね、 B ブルースだなーと思っちゃうけどもね。まあそんなわけでサッカーね、そんなサッカー自体そんな好きでもないのにね、サッカー漫画はねすげー読んでるっていうねところでございますが、まあそんなね、だからショッキングなね、最終回迎えたっていうね、出来事でございました。あとはね、今週あった話なんですけど、映画を見まして、 久しぶりに。なんだろうね、なんかいつも映画見るのさ、腰が重くてなんかいざ見ようってならないんだけど、今週ちょっとなりましてね。で、見た映画がですね、ちょっと古いんだけど、フィールド・オブ・ドリームスっていう映画を見ました。なんか35歳だか6歳ぐらいの、まあおじさんというかがね、あの奥さんもいて子供もいるんだけど、まあそんなに裕福ではない貧乏な農場をね経営してる人のね話なんだけどさ、でなんかちょっとしたなんだ神のお告げ的な感じのやつがなんかあって、その言葉にちょっと導かれいろんなことをしていくとまた不思議なことが起きてってみたいなやつなんだけど、まあ、一発目あのその農場を潰して、農場の一部をね潰して野球場を作るのよ。そうするとそのなんか野球場に関わるなんかいろんな不思議なことが起きてってってやつなんだけど、だちょっと野球のお話なんだよね。野球の話なのかな、でもちょっと不思議な野球のお話なんだけど、いやー多分ね俺ちっちゃい頃見たことあったと思うんだけど、全然どんなもんだったか覚えてなくて、でももう一回見たいなと思っててさ、そしたら Amazon プライムで無料でねやってたからさ、見ようと思って1時間半とか1時間40分ぐらいのそんな長くない作品でね、スッと見れんだけど、最後泣いちゃった。あの映画館で泣くんだったらわかるじゃない、普通にあのいつも使ってるね MacBook Pro の画面で見てたんだけど、そのパソコンの画面見て泣いちゃってるからね。でもなんかね、家族愛、家族愛だな、弱いよやっぱし、そのなんか父親と自分とみたいなさとかさ、そういうのがさなんかすごい出てくると、これはね泣いちゃう、最後ほんと泣いちゃったね、もううるうるうるうるうるしてさ、いやすごいなと思って。なんであのよかったら皆さんね、ちょうど野球とかもシーズンじゃないですか今ね、でこれから高校野球とかもねどんどん始まってきますから、夏の甲子園とかね、だからあの野球の映画見るには一番いいタイミングかもしれませんから、ぜひあのフィールドオブドリームス見てください。まあ、見たことあるって人いっぱいいると思うけどもね、なんか改めて今忘れちゃってるとかって人もいると思うんだよ。あと見たのが10年前とかなんか20年前とかだったら、自分が若かったから分かんなかったようなこともあると思うんだけど、10年20年経ってからもう一回見るとそのおじさんになってるじゃない俺たちも、だから主人公の人よりも年取っちゃったりとかさ、分かんないけどね、まあそうするとまた見方も変わるから、また泣けんじゃねえかなと思うんだよね。そんなわけでフィールドオブドリームスね、いい映画でございましたね、ほんと泣くとは思わなかったんだよなぁと思って。じゃあそんなねところで、いただきましたお便りをねちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、ここは腹をくくろうぜパルさん。パルさんがピクシブファンボックスで限定ラジオを予告したのは4月じゃない1月末だ。パルさんがピクシブファンボックス会員特典のアップをしなくなったのはここ最近じゃない2月末からだ。この辺は誠実にした方がいいっていうね、お答えできました、ありがとうございます。2月末から会員特典アップしてなかったですか。あの会員特典は、過去にラジオの時にねいつもメモ帳にネタ書いてんだけども、そのネタ帳をアップしていくっていうね特典だったんだけど、2月末からアップしてなかったらしくて、もう3ヶ月アップしてないっていうね。時が経つのが早い、びっくりするね。ちょっと頑張ろう、5月なんとか構想できてるんだよな。こういう風にしようっ っていうのはもうできてるんだけど、あとやってねえっていうね、一番ダメなやつだからね。動けよっていうね。動いてよってね。そういう話ですからね。碇シンジ君ですからね。まあ、そんなわけで、ちょっとここは腹くくって5月、やる。頑張る。ね。やだな、怖いな。そのさ、猶予がさ、まあ、3ヶ月とか4ヶ月猶予があったじゃねえかって言ったらそれまでなんだけどさ、今日から考えての猶予でね、考えると、ほんと1日しかないんだよね。言ったら。30日はさすがにぶっ倒れてるから、31日って1日しかないから、まあ、なんか、せめて、収録はする。公開できるかどうかちょっとわかんないけど、収録はして、なんか、発信できる準備まではする。遅くても6月1日には配信できるようにする。まあ、5月がいいな。そこまでやるんだったら5月だな。うん、頑張る。5月31日までに限定ラジオをアップします。ね。うわー。なんか、ね、宣言できねえな、やっぱりなんかな。やりますとなんかなかなか言えないけども、ちょっと腹くくってね、ちょっと頑張ります、子は。こう期待してね、裏切らないように、そこ頑張りたいと思ってます。いやいや、ね、ここで台湾ほんと行ってる場合じゃねえぞってね、ところはございますけどもね、でも行くなら行くでね、ちょっと楽しんできますから。ね、その辺の話は来週ね、しっかりと。ラジオの本編の方でね、お伝えはしたいと思っておりますよ、と。じゃあ、他ですが、今週あったお話です。ね。まあ、今週もいろんな人とお酒を飲んだなって話なんだけど、そうね。なんかどこまで話していいかもちょっとわかんないね、ところもあったりするんで、あれなんだけど。この辺は言っちゃってもいいのかな？また久しぶりなんかリスナーの方と飲むことがあって、中学生の頃から、童貞ネット聞いていて、もう10年ぐらい経ってね、結局。で、もう20代、中盤ぐらいになるのかしら。っていう、じゃ中学生の頃から聞いてるリスナーの方と、飲む機会があって。っていうお話、かな。なんかね、そういうのはなかなかないが、なんか、ちょっとさ、親気分ではないけども、あるじゃない。子供の頃さ、成人になったらね、だから大人になったらお父さんと一緒におでん屋さんでお酒飲むんだ、みたいなあるじゃない。ああいう感じになっちゃうよね。若干気持ちは。中学生の頃から聞いているリスナーが、成人して、もう働いてて、で、一緒にお酒飲めるんだもんね。いやー、すごい。やっぱ10年って長いなーとは思いますけどもね。そうだよな。中学生だからね、14歳とか15歳から聞いててさ。で、俺が始めた時が28とか29とかの時でしょ。28か。だからね、その時点でね、だから13歳差とかあるんだよね。まあ、親とは言わないけどもね。13違うからね、結構な年は離れておりますけどもね。でもよかった、なんかね、そうやって長年聞いてくれてるね、人とね、お酒が飲める年代になって一緒にね、そういう組み交わせるというのはとても素晴らしいことだなという、そんな今週の飲み会1回目で、2回目に関しては台湾とかよく旅行とかをよく行ってる友人がいて、その人に会って、ちょっと台湾旅行行くんだわっつって、でちょっといろんな話を聞いたりとかねしたんだけども、最初なんかむちゃくちゃ安い餃子のお店に行って、なんかハッピーアワーとかだと18時ぐらいまでの注文だと餃子も半額だし、その飲み物も半額なんだよね。なんだこりゃみたいなぐらいのすごい金額なんだけど、美味しいし量もあるしっていうところで、 まあ、そんなね、ところがね、ありましてね、まあ、堪能しつつ。で、二軒目行くことになって、二軒目はね、高円寺に行ってさ、で、高円寺ブラブラしたんだけど、なんか昔俺高円寺、行って、ラジオで話したことあると思うんだけど、なんか、商店街があんのかな？商店街がさ、パルっていう名前の商店街があって、で、面白いかなと思って行ったんだけど、高円寺。あんま俺にフィットしなくて。で、商店街往復して帰ってきちゃうみたいなので終わっちゃったんだけど、そっち側の商店街ではなく、逆側のところの小道みたいなところずっと歩いてると、結構面白いようなお店がいっぱいあって、まあ、飲み屋が多いんだけど、どうしてもね。でも、なんかそのチェーン店じゃない、いろんな飲み屋があってさ、しかも結構入りやすそうだったりとかもするし、一人でね、入ってる人も多かったから、あ、こういう店がいっぱいあったんだと。ね、前高円寺行った時はちょっと、見るね、店が違ったんだなと思ってさ。で、そんなんでさ、二軒目、ね、どっかないかなってさ、物色しながらさ。で、その高円寺のね、街をちょっと楽しんで、みたいな、ところで。まあ、いろんなね、そこで、台湾トークもね、しましたから。まあ、そこでね、こういう、台湾の方の移動手段はね、自転車があるから、みたいな。自転車使うのもいいですよ、とかね。歩いてると時間かかっちゃうから、とかね。そんなん聞いたりとかね。なんか、電車とかも使うから、空港着いたらすぐに、スイカみたいなね。パスモみたいな。そういうのが台湾にもあるから、それ作ってチャージしておくと楽ですよ、とか。いろんな話聞いてさ、なるほど、難しいなとかね思いながらさ、まあそんなね、ちょっと高円寺ブラブラ旅ちょっとしまして、いいね、渋谷から引っ越ししたらそっちの方住もうかなと思ってんの。高円寺とか荻窪とか西荻窪とか阿佐ヶ谷とかあの辺ね、まあ安めなんでね、なんか建物とかもね、家賃とかも安めだったりとかするのと、街もいいからさ、だからちょっと高円寺やはりなんか住みたい街ランキングとかも上位に来たりすること多いと思うんだけど、まあ理由はわかるなとはちょっと思ったわ、少しそんなところでございました。で、これが2回目の飲み会、3回目の飲み会、親父と飲みましてね、久しぶりにね。何年ぶりだろう、親父と、マンツーで、外で飲むのがね。もう、覚えてませんけど、5年ぶりぐらい？そうだよね、4、5年ぶりぐらいだと思うんだけどさ。っていうのもなんでかっていうと、今週、親父とね、野球を見に行ったの。いいでしょ。だそれが、ほんとだから4、5年ぶりだったんだよね。で、野球の帰りに飲みに行くみたいなのが、なんか、前回から、出来上がってて。そんで、野球はね、巨人、横浜戦、をね、見に行ってさ。で、まあ、なんか、いい試合だったんだよね。6対4とか、だったのが、途中まで見てて、8回入るところで6対4とかで、で、もう9時過ぎちゃってたから、夜ね、21時過ぎちゃったから、まあじゃあ、帰ろうか、つって。で、途中でね、飲むっしょ、みたいな話になってさ。で、したら、池袋で、じゃあ一回ね、うち埼玉だからさ、実家さ。池袋で降りて、で、そこで、なんか、飲み屋とか行って、なんか飲もうか、つって。で、私、まあ、この辺がいいかななんていうところでね、ピックアップしたのが、前にもちょっと登場しました。串焼き豚とかのお店で、林屋っていうね、ところ行きまして。混んでるのと、結構うるさいってのあるんだけど、まあ、なんか、何店舗かある中で、若干うるさくない林屋があるんで、そっちの方行ってさ。したら、まあ、な感じだったんだよね。でもやっぱり、ちょっと若干うるさかったんだけど、まあ、いいでしょうっていうね。そのぐらいちょっとわちゃわちゃしてる方が まあ喋りづらいところもね、なんかある話題だったらさ、そういうのもね、そういうところだからこそ喋りやすかったりとかするから。で、そんなんで林家行ってさ。で、まあちょっと飲んだりとかね、ちょっとしたんですけども、まあどんな話したかっていうとですね、もちろん、出てきましたよ。仕事の話とか、ね。で仕事どうするのみたいな。ちゃんと探してるのみたいな話で。探してるっつって。毎週一件ぐらい応募してるわっつって。でもまあ受かんないんだけどもね。つってそろそろ本気出すっつって。言ってたんだけど。で、結局、じゃあ、親父のね、その不動産の会社、継ぐのか継がないのかみたいな話も、一応若干出ました。が、多分継がないと思うわ。っていう話はした。うん。で、まあ、継ぐにしても、なんだろうな。まあ、だから、まあ、継がないな、多分なって話はしてる。で、親も、その感じは、もう、若干、分かってはいたってところだったから、ちょっと今後のね、その辺の話をして、で、まあ、もし、俺がね、不動産やりたいとか、独立したいっていうのがなんか出てきたとしたら、したら新しく作ればいいよっていうね、話でさ、意外とすぐ簡単にできるからって。だから、その時が来たら、いろんなね、アドバイスとかもらおうかなとは思うけども、うん、もう親の会社を継ぐっていうことは、ない。まあ、ないよ。絶対って言葉はないから、ここで1年、2年で変わることはあるかもしんないけど、でも、もう、9割方ない、です。ね。もう親にもそういう話したし、俺の中でも、そうじゃないなと思ってるから。ね、宅建も取ったけどもね、まあ、宅建は宅建でよかったんだよ。あると、本当に、最低限勉強できるんだな、っていう資格だからさ、証明になるからさ。それはすごい良かったんだけど。まあ、そんな話かな。だから仕事の話はそんなところでさ。あとは、ね、ちょっと恋愛の話とか、結婚の話とかも、まあ、それは出るよ。酔っ払ってっからね、二人とも。したらなんか、親戚の、ね、あの子はとかね、その、いとこのあの子はとかね、今こんな感じだぞとか。なんか、全然知らなかった内情とかもね、久しぶりに聞いたりとかして、あ、そうなんだと。まあ結婚してる人がね、ほぼなんだけど、俺とあともう一人ぐらいかな、親戚の同じね、年代というか、いとことかの中で、結婚してない奴らはね、そんなもんなんだけど、ね、結婚してても、まあいろんなことはあるよね、っていうことでさ、まあそんな話を聞いたりとかね、まあそんな感じかな。あとは親戚周りの話とかしないからさ、全然。だからなんかあそこのね、おじさんは今どんな感じだよとかさ、そういう内情を聞いたりとか、そうなんだと。なんか親戚のその親父の兄弟とかね、親父ももう72とかだからさ、兄弟だとね75とか言っちゃってんだと思うんだけど。最近、ちょっと話題になってんじゃない？高齢者の車の運転とかさ。なんか、そのおじさんに関しては数年前に、免許をもう返納したらしいよ、とかってね。あ、そうなんだ、と。すげえ車運転する、のよ、やっぱりね、埼玉とかだとさ、何かにつけて車運転するけども、ね、おじさんはそうやって返納しちゃって、すげえ、ね、決断力だな、みたいな。とかね、なんかそんな話とか、あとなんか親父の昔の仕事の話とかなんか聞いたりとかね、たまに聞くんだけどね、なんかあそこ知らないなみたいな話もたまに出てくるからさ、まあそんな話をしたりとかね。で、ほんと終電間際ぐらいまで飲んで、で解散つってね、気をつけてね、帰ってねっす。でなんか結局2時ぐらいに家着いたんかな、向こうは。で、今日はなんかいい酒だったなみたいな、みたいなねのが LINE が来てたけどさ、まあそんなのもね、たまにはまあ親孝行っちゃ親孝行、こういう時間を作るっていうことがね少ないからさ、 まあそんなわけでね、次はいつになるかちょっとわかりませんけどもね、また来年とか、まあでもね、わかんないからね、72とかだからさ、来年元気かどうかもわかんないじゃん。生きている生きてないではなくてね、ただただ普通に元気でさ、埼玉からその東京ドームまでね、普通にまあちゃちゃっと来てちゃちゃっと帰ってみたいな、酒飲んで帰れるぐらい元気なのかわかんないからさ、まあ毎年ね、年一とかでもいいと思うんだよ。あとそれでも何回あるかわかんないけどもね、野球行くとかって言われたらやっぱね、どうしようかなっていつも思うは思うんだけど、ね、野球見ながら何の話すんだよみたいなのもあったりするんだけど、でも別にね、ちょっとそういう時は行こうかなと。基本的に俺昔と結構変わったところが一つあるとしたら、人の誘いはできる限り断らないようにしてるんだよね。これが俺の高校生ぐらいまでの考え方と社会人になってからの考え方で結構違ってて、ほんとね、昔はね、超断ったの、人からの誘い。俺も誘われやすいタイプだからさ、すげえみんな誘ってくれんだけど、でもちょっとめんどくせえなと思って、家帰って俺もうゲームしたいんだよなとかさ、あるじゃんやっぱり。で、いや、ゲーム発売日だったんで、この間の土曜日とかさ。そういうのは木曜日か。だいたいゲーム木曜日。とかね、そんなんでさ。だからもう早く家帰ってゲームしたいのに、カラオケとか誘ってくるんじゃないよって思ったりとかさ。ね、休みの日とか出かけたらゲームできねえだろうとかさ。そんなんあったんだけど。だから、ほんと、まあ、それでも遊びには行ったりとかしたけども、それでも、やっぱ頻度はね、結構断るってことも多かったんだけど。社会人とかになってから、まあ、社会人も最初の頃は断ることも多々あったけど、やっぱ20代中盤から後半にかけてぐらいからかな、人からの誘いはもうちょっとなるべく断らないようにしようと思って。で、そんなことしてたら、まあ、今みたいな状況でね、もう週に何回飲んでんだって感じになるけど断らないみたいな。まあ、そんなね、ちょっと風に、ちょっと意識が変わってったんだけど。まあ、そんなんです。だから、親父からの誘いも、ほんと断ろうかなと思ったんだけど、いやー、こんな機会もなーと思って。断らないと思ってね。で、行ったらこういう風に、結果ね、良かった、じゃないと思って。まあ、そんなわけで。で、疲れちゃうよ、もちろん。俺、人付き合いとかあんま得意じゃないからさ。だから、週に、3回だ4回だ酒飲んでると楽しいんだけど疲れちゃうのはあるんだけど、それでもね、誘いが来たら断らない。だからあんまり俺がなんか人を誘うってことはあんまないんだよね。逆に自分から誘うとね、さらにどっか行くことが多くなっちゃうから、来るもの拒まずなやつで行くだけでもね、すごい日程埋まってっちゃうところもあるんでね。だからなんかそんな感じ。まあ、親父とね、いい酒も飲めたんだけど、まあ、そこに至ったね、その気持ちとしては、まあ、基本的に断らないようにしてる。お金かかるよね、飲みに行ったらお金かかるし、ね、じゃあ週何回も飲んでてね、バルさんそんな無職で飲んでて大丈夫ってあるけど、まあ、みんなね、安いお店にしてくれるからさ、そういうやっぱお金ないの分かってるからさ。だから安上がりになるお店に行ったりとか、だからね、断っても断らなくてもね、まあ断らない方がね、やっぱいいなって思って。まあそんな感じでね、何の話かちょっと分かりませんけどもね。まあ親とちょっと酒をね、飲みましたってお話でございますね。これ3回目の飲み。そんで、4回目の今週飲みに関しては昨日ですか。昨日がですね、日曜日なんですが、まあ、日曜日いろいろあったんだよね。何があったかっていうと、 ガンホーフェスティバルってのあって、あの、パズドラね、運営しているガンホーさんのフェスティバルが幕張メッセで行われていて、まあ、パズドラが7周年ってこともあってさ、すごい盛り上がるイベントをやっているんだけどもさ、そこに行くと、あの、パズドラのね、プロ選手権みたいなのあったりするんだけどさ、すごいんだよ、今、パズドラ。その、プロになって、トーナメント優勝すると、なんか、いくらなんだっけな、わかんないんだけど、トータル賞金なのか、1位なのかわかんないんだけど、1000万もらえるんだよ。多分1000万優勝すると。パズドラで。すごくないと思って。だから本当に、プロリーグみたいなもんでさ、プロゲーマーがパズドラすげえやって、1000万もらうんだよ。国内じゃ考えらんないよね。海外だったらまだあり得るけど、なんか、すごい時代が来たなっていうところはあって。で、それが、まあ、あの、そういうイベントもありつつ、ただ行くと、ガチャが一回もらえたりとか、そのなんか、スーパーゴッドフェスのガチャみたいなのが一回引けるようになったりとか、あとは、なんか、これまでもガンホーフェスティバルみたいなのがなんか、各地であったんだよね。で、各地で、それ行くと、限定の、なんかダンジョンみたいなのがもらえて、それクリアすると、その限定のモンスターが手に入るみたいなのあったりするのよ。で、それが、その、ガンホーフェスティバル行くと、今回ね、その、一応全種類揃うのかな？あの、16時ぐらいまでが、前半で、16時以降が後半とかになってて、その両方の時間タイミングで行くと、今まで配られていた限定のそのダンジョンが、両方手に入りますよみたいなのがあったりとか、なんかね、現地に行くだけでもいろんなお得な、ものが手に入ると。いうのがあって、あのね、行かざるを得ないなと思って。で、日曜日はね、ちょっとガンホーフェスティバル、ちょっと日中行ってきまして。でも、俺16時まではいられなかったの。なぜかというと、その後に、久しぶりなんですけども、鈴木好美ちゃんのライブに行ってきたんですね。それが、またね、野球の時期になんかすごい重なるなって感じするけども、あの、東京ドームの、東京ドームプリズムホールかなとかで、ライブがあるということで、私ね、今回、久しぶりの参戦なんだけどもね、いつ以来だっていうと、多分、8ヶ月前とか、まあ、でも約1年ぐらい前だよね、豊洲ピットでやっていた鈴木好美ちゃんのライブ以来の参戦なんですけどもね、今回ちょっと誘ってもらってさ、行く行くっつって。で、ちょっと行ってきました。鈴木好美ちゃんがね、なんか今回すげえ良かった。まあ、年一ぐらいでね、見に行ってるからさ、毎年成長してはいるのがね、そのわかるんだけどさ、今回はなんかね、タップダンスを取り入れたりとかね、鈴木好美ちゃん自体がタップダンスするんだよ。それで、曲に入ったりとか、タップダンスめちゃくちゃうまいんだよね。すげえ練習してるんだって。千葉の方のスタジオがあって、もう毎週行って、毎週レッスンしまくって、やってるらしいんだけど、タップダンスがすごいかっこよくてさ、やっぱ、いいじゃん、タップダンスって。俺すごい好きなんだよね。やっぱり習いたいなって思うレベルでタップダンスいいなって思うから。だからね、そんなんで、鈴木好美ちゃん、あとなんか新しい試みで、シャミセンとかね。鈴木好美ちゃんシャミセンしませんよ。でも昔はねできなかったけど、今ギターとかもね弾いたりとかするしさ、そ楽曲にシャミセンを取り入れたりとかね、そうやったりとか。でもちろん歌はね相変わらず上手いからさ。であと今、この世の果てでなんだっけ恋を歌う少女ユウノ のエンディングテーマも鈴木ほのみちゃん歌っておりますから、そういうね曲を聴いたりとかさ、まあ、よかったなと思って、まあ、そんなね鈴木ほのみちゃんのライブ行って、でその帰りが、今週4件目の飲みというねところでございますけども、やっぱねそういうライブとかなんか行ったら打ち上げでねお酒は飲みたいじゃんってところで、なんかその近場に後楽園の近場にねいいお店を予約してもらってね、そこ行ってさ、で久しぶりに日本酒飲んだなみたいな、なんかやっぱメンツによるよねとは思うんだけどさ、だいたい最近ビールかハイボールかレモンサワーもうばっかなんだよね。でもやっぱ日本酒飲むぜと飲むとさ、やっぱ日本酒飲みたくなるしさとかねあるから、で今回日本酒飲むぜだったんでね、飲んでさ、で、あこれはあだね、これはどうだねっつってね、で料理も美味しいしさ、まあそんなんで、でそこでもさちょっと台湾の話してさ、行くんだけどっつって、うん、でちょっといろんな話聞いてさ、なるほどなとか、でちょっと締めにラーメン屋行ってさ、でラーメン屋行ったら普通の家系ラーメン行ったのにさ、そこに台湾ラーメンが置いてあってさ、これ台湾つながりで食うしかねえなーって食ったんだけど、まあうまいんだけど、いやなんか、うん、家系食べればよかったなみたいなね、ところでなんでもないかも不可もない、なんか台湾ラーメンなのかよくわかんないけど、ちょっと辛いニラのラーメンだねみたいなね、ずるずるみたいな、終わっちゃうみたいな、そんなところでございましたけどもね。で結局また終電ぐらいでね帰りました。まあそんなだ、今週4回酒飲んじゃってっから、それで体調悪いのかな、いやそんなことはないな、うん、若干二日酔いはねございましたけどもね。まあそんなところでね、まあまあ楽しくまあこんな時間はねそんな続かないんですけどもね、あと5月終わっちゃいますから、6月7月とね2ヶ月間しかもう猶予ございませんからね、どうなることやらでございますけども、まあ5月いっぱいは多少贅沢しつつね楽しんで、6月からは質素にという感じでね生きていきますとかって話をね最近してますからね、その心掛けを持ってねやっていきたいと思いますけども、まあでも自炊とかもね意外と炊飯器買ったからさね、多少はしてるっちゃしてるのかな、まあ、自炊ってレベルじゃないけどもね。今日も卵かけご飯をね、食べてましたから。だね、卵、すげえなんかさ、なんだろう、セブンイレブンの新鮮卵っていうやつがあるんだけど、10個入りで200円ぐらいなんだよ。多分、200円とか250円とかなんだけど、なんかねこの卵新鮮だっつってる割にはね若干水っぽくてちょっと生臭いんだよね、買ったその日に食べてもなんだろうなとか思って、でなんか生なんかそれ卵かけご飯食べるとあんま美味しくないの、言うほどなんか俺の思ってる卵かけご飯とちょっと違うんだよなと思って、ちょっと臭いんだよなと思って、で昨日かな、スーパー行って、全然ね、セブンイレブンじゃなくて、他のスーパー行って、赤玉のさ、卵をね、買ったの。で、それ、今日、卵かけご飯で食べたんだけどさ、全然臭くない。あ、なんだったんだろうと、生臭くて水っぽいのと思って。すげえ、もう卵割った瞬間に、うわー、うまそうっていう。黄身がさ、色が濃いとかっていうのはもちろんうまそうだけど、あれは食べてるもんだったりするじゃない、でも、白身が違うんだやっぱりね。あ、白身からして違うってのは分かって、まあ、そうだよなと思って。俺、なんかセブンイレブンで買ったタイミングが悪かったのかなと思って2回買ったんだよね。でも、2回とも、なんか臭いんだよなと思って。あと、白身の感じもなんか、ズルズルしてんだよなとか思って。だそんなんだったから、 ちょっとね、セブンイレブンが一番近いさ、そのコンビニだからさ、で、ね、生鮮食品とかも全部取り扱ってるからさ、便利なんだけど、ちょっと卵はな、ちょっときついかもしれないな、なんて思って、ちょっといくつかね、あの種類がありますから、セブンイレブンの卵もね、ちょっと赤玉のやつかな、その、卵かけご飯として食べるっていうね、ことが前提だからさ、ちょっとね、あの、いい卵にしてもいいかなと思ってますから。でも、さすがに、食べられん卵はきついなと思うんでね。だから、残ったね、卵はやっぱり、チャーハンにするしかない。ね、チャーハン用卵としては、すごい優秀なんだけど、生卵としては、ちょっとなぁ、美味しくないなぁ、っていうことを感じました。ちょっとよかったら皆さん、セブンイレブンのね、新鮮卵、10個入りのやつね。生卵で食べてほしいなぁ。なんか臭いと思って。ね、臭いとか言ってんの俺だけかもしんないですけどもね。風評被害かな？わかりませんけどもね。まあ、そんなところでございやしたと。で、他のお話ですが、今週、いただいて、今週いただいてんじゃなくて、今週あったこと、ですが、今週ね、ビビった話があって一個。親父とね、野球行った日なんだけど、そのね、18時から試合開始で、17時半とかには、俺も駅着いて待ったんだけども、そのタイミングでさ、一通メールが来て、今契約しているネット回線の富士 Wi-Fi からだったのね、それがね。で、何かなーと思ってみたら、パルナイトーさんと。ちょっと、あなたね、毎日ちょっと通信量がすごいんだわと。制限かけますね、みたいな。そんなのが来て、マジかよと思って、今月、その5月いっぱいのね、25日ぐらいまでの、通信量を確認したところ、200ギガ超えてたのね。多分だから200ギガ超えた時点で、そういう制限かかっちゃうみたいなのよ。だから速度制限かかっちゃって、いつもだったら、どんぐらい出てんのかな？ 20 メガぐらい出てると思うんだよ。通信が。でも、もうメガじゃなくなっちゃって、128キロになっちゃって。だから、もう、何にもできない。メールはできて、LINE はできるんだけど、Twitter はできないみたいな。ネット検索も、検索したら、なんとか、結果は出てくるけど、結果のページをなんかどっか開こうとすると開かないみたいなさ。言っても、128キロってさ、128キロ、BPS とかそんなやつだっけ単位ね。昔のさ、なんていうのアナログ回線とかでさ、インターネットしていた時期がね、昔ありましたけどもね。20年ぐらい前さ。そん時の速度なんだよ。その、アナログ回線が56kbps とかそんなもんだったでしょ。で、ISDN とかにすると、その倍とかになって、64の倍かな？で、128とかになるのかな？だから、ISDN の回線の速度だから、それ何もできないよ。この、ねえ、なんか、このご時世ね、どうにもなんないからさ、こりゃきついと思って。そしたら、いろんな対応の仕方があるらしいんだけども、その回線は、一回、そう制限かかっちゃってるから、制限を解くことはできないんだけど、他の代用の機械を送りますから。それを使ってください、みたいな対応できるらしいの。ただ、そのパターン、ま、二つパターンがあるんだけど、俺はその中で一つ選んだんだけど、もう新しい機器になりますと。で、それを送るんだけど、デポジットとして6000円 一回クレジットカードの決済をさせてください。でそれが担保となって一個送れますから。で届いたら3日以内に今使っている端末を返してくださいと。でそうしたらデポジットでもらっている6000円に関してはキャンセルしてお金はかからないようにしますからと。ね、だからまあ保証だよね。保証のための6000円かかるけども、ちゃんと送り返してくれたらその6000円はなくなりますから大丈夫だよと。ね、お金かからずにってことね。そんなところでさ、だから、ね、ちょっと1日2日ぐらい、128kbps でさ、生活してたんだけどさ、いや、辛い。ほんとだからネットができないんだよ。ネットができないって表現がちょっとあれだけど、だからいつも見ているインターネット回線を利用したサービスが何もできないから、だからね、家にいてもすることないの。なんだこれと思って。何にもできない。だから求人とかも探せないし、もちろんね、YouTube とかも見れないし、で、Twitter もできないじゃん。で、パズドラもログインができない。まあ、できる時もあんだけど、やっぱなんかすごいログインしにくかったりとかするし、あれみたいな。ね、ポーカーのゲームのポーカーもできないし、なんかね、あとそういうストリーミング再生のさ音楽とかもさ聞けないしさ、だから今ネット回線なくなると何もできないんだなって思うのと同時に、ネット回線がなかったらいろんなことを逆にできるなっていうところもあって、ネットがあるからパソコンの前にいちゃうんだよね。だからネットがないとパソコンの前にいる必要がなくて他のことをしようとすんの。だから本読んだりとか、普通に本読んじゃったもんね。本読んだりとか、あとまあ映画とかもね、このネット使えない期間が1日2日じゃなくてね、さ3日4日1週間とか あったら多分ツタヤとか行ってなんかレンタルしてくるよね、映画ね。で映画見たりとかするんだろうなとか、あと漫画とかも読むよね多分ね。そのネットしている、何してっかもわかんないな時間をさ、なんかもっと有意義に使えるんだろうなって思って。あとゲームから離れてしまったけどさ、家庭用ゲームとかね、ネットつながってなくてもできるからさ、なんか、ああ、俺ほんとネットがあるからネットしてるけど、なかったらほんと漫画読んで映画見てゲームしてんだろうなって、すげえそれはすごい思って。そんなところでさ、だからたまにはね、こうやってネットができない不便さっていうのを感じた方がいいんだろうなと思うんだけどさ、なかなかね、やっぱ便利だからね、ちょっと手放せないかなと思うけど。だから仮想通貨とかもさ見れないんだよ。いくら上がってんだろうとかって見ても、あの通信エラー出ちゃうから見れないしとかね、なっちゃうからさ、本当今を生きるには不便になっちゃうけども、だからなんか断食みたいなもんだよね。ご飯とかと一緒でさ、1日2日ねご飯食べないで生活するとか、だから通信の断食、こういうのも一年に一回ぐらいは、あってもいいかもね。毎月だとちょっと困っちゃうけどもさ。あと、こうやって、ね、配信とかをね、毎週決められたね、日にちにやってるとかっていう人は、そこにね、バッティングしちゃうとすごい大変なことになっちゃうけども、まあ俺の場合今回はね、そんなこともなくてさ、週の半ばにそういうの発覚して、対応もね、次の日の朝10時までに返信すれば、その日のうちに発送してくれるってやつで、だから、中1日、だから2日間ぐらいで、新しい機器が来て、で、設定してすぐ使えるようになったから。だから対応としては神対応だったんだけど、ただね、危なかったよね。週末になってね、今日とか間に合わなかったら、またネットカフェ行ってね、放送しなくちゃいけないという風にね、なってましたからね。 まあ、そんなわけで、そんなね、こともありましたから、富士 Wi-Fi、使い放題だよって言いつつも、多分200ギガとか超えた時点で、一回制限かかると思うんで、ちょっとそこだけ使い方をね、慎重にしていただきたいなと思っております。まあ、なんでね、200ギガもいったかっていうとね、理由は二つあって。一つは、ファンザ。ファンザの VR の動画をストリーミングで見ていたのも理由の一つかなとは思うんだけど、だからそれ以上に、今月ね、Mac の、ね、MacBook Pro の方で、ちょっとソフトの方を落としてたのね。そのアプリ開発のソフトをさ、落としてたんだけど、重いのよ。なんか、5ギガぐらいあるんだよね。で、すげえ通信エラー起きんの。富士 Wi-Fi って。ずーっとダウンロードできなくて、ある一定のところまで行くと、止まっちゃってみたいなのがすごい多くて、それをやりまくったんだよね。全然、最後まで落ちねえと思って。だから無駄に、50ギガだ、ね、70ギガだっていうのを、そのソフト落とすためだけに使ってたんだよね。とかその辺も問題だったのかなと思うんだよなっていう感じで。なので、まあ、今後はそういうの気をつけないといけないなっていうね、ことをすごい痛感しましたっていうことでね。まあ、そんなね、富士 Wi-Fi。でも対応はね、ほんとすぐ動いてくれたからね、すごい助かりましたという感じでございました。じゃあね、あとはですね、今週あったお話ですが、そうだな。まあ、これが本当のメイントークなんで、先にこれを話せばよかったなって思うんだけどさ。じゃあ、その話について、ね。本当一番メインだよ。これが一番メイン。これが話したくて今日ラジオやってるようなもんなんだけどさ。この前さ、埼玉の方のね、その地元の友達と遊んだ時、まあ、子供がね、すごいいっぱいいるっていう、そのグループなんだけどさ。そこでね、あやとりを、おじさんね、ちょっとしたわけ。したら、結構好評でさ、ね、面白がってくれたからさ。で、家帰ってきて、なんか、あやとりって、なんか団体、あんのかなと思って。そのあやとり協会みたいなのあるのかなと思って調べたら、国際あやとり協会っていうのがあって、で、あ、こんなんあるんだと思って。そしたら登録とかっていうのも、会員になるの無料でなれるらしいから、まあ、それメールして、会員になりたいんだけど、つって。で、多分会員になったのかな？まあ、登録してる最中なんかちょっとわかんないんだけども、一応それは、進めてもらっているんだけどさ。そしたら、そのあやとり協会の人から、今度、あやとりの講習会があるんだけども、よかったら来ませんかってのが来てて。なるほどね、と思って。あやとり講習会か、と思ってさ。でも、どうかなって思ったんだけど、場所がさ、代々木公園だったのね。代々木公園にある、なんか青年オリンピック、なんちゃらかんちゃらっていうさ場所があって、あるかな、青年、書いてねえな、ね、ちょっとあると思ったんですけどもね、ございませんでした。あ、代々木公園の、原宿とはもう全く逆だね、三宮橋とかあっちの方の駅から歩いた方が近いところにあるんだけど、オリンピック青年なんたらかんたらみたいなのあって、でそこのところで講習会しますよってなってたから、俺歩いて行けるんだよね。だからこのタイミングであやとりいいななんて思って、ねえ、国際あやとり協会に登録依頼してて、 で、そしたらそのタイミングで、いや、本当にもうすぐ、1週間、2週間後ぐらいに、あやとりの講習会がありますよって言われて、ちょっとどうかななんて思ったら場所が歩いて行けるところみたいな。行くかと思って。そんで、行きますって言ってさ、出したわけ。で、参加申し込みってね、一般参加なんだけどさ、でも、参加しますと言った後で思ったんだけど、どんな人が来るんだろうと思って。まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかはあるとして、あと考えられるのって子供だよねと思って。子供とお母さんとかだよねと思って。逆にこの38歳のおじさんが一人で行くっていう、そんなあやとりの講習会なんてないよねと思って。ちょっとブルっちゃってさ、これは、まあ、申し込んだはいいけど変な、なっちゃうぞとは思ってさ。で、当日行ったわけ。で、当日はですね、時間が13時半から開始されますってことで、家を13時ぐらいに出てさ、とぼとぼ歩いて、暑かったこの日もね、熱中症にならないなんて思いながら歩いてたんだけど。そしたら、ねえ、どんどんその会場に着く、ね、近づくにあたりね、どんどん人が増えてくる。こんな人増えてて、こんなあやとり来ねえよなとか思ったら、その、なんかその青年オリンピックなんたらみたいなところの会場は、いろんな催しがあったりとか、そういう講習会開いてたりとかするから、すごい人がいっぱい集まってんの。でも、知らなくてさ、そんなところが近くにあるなんて。だから、あ、こんなのあるんだと思って、いい発見になったんだけどさ。で、その指定されたね、その会議室とか教室みたいなところ行ってさ。で、したら結構広いところなのよ。どんぐらいだろうな。普通の学校の教室2個分ぐらいの広さあんのかな。ぐらいの感じでさ、まあ、ゆとりがね、すごくある、教室の作りになっててさ。そんで、受付があったからさ、受付でさ、内藤なんですけど、つって。あ、内藤さん、つって。ね、やっぱりなんか、新しくさ、国際あやとり協会に入る人って珍しいと思うんだよね、しかもおじさんで。だからさ、あら、内藤さん、つって。で、受付してくれてたのが、その、主催の人とか、あとはそのね、手伝いしてくれている先生とかなんだけど、主催の人は本とかも何冊も出しているような、その、もう、あやとり、協会の人なのよ。なんだろうね。あやとり協会の、人の、奥さんみたいな。よくわかんないんだけどね。うん。その奥さんの人も、すごくその、あやとりの本書いてたりとか、ね、教会の人なんだけど、で、まあ、おばさんというか、もうちょっと年配なのかな？おばあちゃんっていう感じなんだけどさ。で、その人とかね、受付してくれて。で、ちょっと参加費ね、払って、参加費が1000円。で、1000円で、紐ももらえます。なんか、あやとりの紐ってさ、結ぶじゃない。なんだけど、結び目のない紐を、もらえるというのがあって、と思って。で、じゃ、で、講習会なんだと思ってさ。で、プログラムとしては最初にね、あやとり検定、じゃ、あやとり検定で、あやとり講習会のね、その、人が最初挨拶して、で、その後に、発表会。得意のあやとりがある人は発表してください。中学生以下って書いてあって。だから、お母さんとかと来たお子さんがね、私こんなのできるんだっていうのを発表するの。あー、そういうところに来ちゃったか、おじさんと思って。ね、そんなのあって、その後に、実演で講習会指導があって、ここは、 初級と中級と上級で分かれて、やりますよっていうのがあって、まあ俺は初級だろうなとか思いながらさ、で最後、1時半から始まったあやとり講習会も3時には1回、終わりますよという感じだったのね。でさ、あのまあ、発表会とかね見てさ、わー上手ーみたいなのもあったりとか、でもやっぱね すげーやつはやっぱしいてさ、ほんと小学生とかなんだけど一人あやとりとかで、ね、しちゃったりとか、あとあやとりのほんとそのすごい人でも、どのあやとりが一番難しいですかって言われて、あーなんか〇〇ってあやとりが一番難しいですねっていうようなものを小学生がやっちゃうとかね、そういうのがあって、あすごいんだなやっぱりあやとりと思って、でその後ね発表会を見て、おじさんがニヤニヤしながら見て、子供たちすごいなーつって、でその後実習がねあるんだけども、で私は一応初級の方にね行ってさ、まあ初級中級どっちにしようか迷ったんだけど、一回目の参加だし、わからんし、みたいな、やっぱり。初級だなと思って。で、やって。で、そこで、今回はね、いろんなのをね、教えてもらったんだけどね、一つが、花かごっていう、あやとり。そして、ほうきから、竹やぶの中の一軒家っていうものに切り替わり、さらにハサミに切り替わるというちょっと連続あやとりとか、あとネズミっていう、まあ言ったら指抜きだねを教えてもらったりとかして、あこんな感じなんだと思って、初めてね俺花かごとか作ったからさ、こういう風に作るんだって。で、周りのね参加しているおじいちゃんおばあちゃん、あと、まあ、若い人というか俺よりもちょっと若い女の人もいて、保育士さんとかの人もいてさ、まあ、保育士さんだったらわかるわなと思って、こういうのに参加するのはと思って、だからねそんなんで、まあラジオ聞いているね保育士の皆さん、ぜひよかったらね次回のあやとり検討、あやとり講習会ね来てもらえたらなと思うんですけども ね、どこの回しもんだって話なんだけどさ、でそんなんで、でおばあちゃんとかもさ意外とさ、あの結構ね参加してるっぽいんだけど、ただ新しいあやとりだったりとかだとちょっと分かんなかったりとかね、綺麗にできなかったりとかするから、みんなで相談しながら、こういう風にしたらもっと綺麗なんじゃないのとかってやってんだけどさ、だから私もねおばあちゃんとかと一緒にあやとりして、結構仲良くなってっていうか、俺が教えたりとかしてさ、こういう風にやったら綺麗じゃないですかとかさ、こことここでねうまく紐持ってきたら綺麗にできますよとかいう話をしてさ、で少しずつね、やっぱあやとりっていう共通点があるからさ、で俺もね結構できる方だったから、ね、コツ掴むの早かったからさ。そんなんでさ、なんか、いい関係値でね、あやとりもできてさ、よかったなと思ったんだけど、何やら練習をしながらね、みんななんかちょこちょこ話してんだけど、いや、今日は、ね、ちょっと、この後検定とかもあるから、みたいに言ってるわけ。検定とかあるんだと思って、なんか、そんなんあったなと思って、申し込み用紙に書いてあったんだけど、検定がね、あると。あやとり検定参加申し込み書っていうのもなんかあって、で、受験する級っていうのが初級、中級、上級ってあって、な、こんなんあったなって。そっか、みんな受けるんだ、おじいちゃんおばあちゃんとかみんなね、と思って。そしたら、俺に対してね、そのおばあちゃんとかが、あれ受けないのって言って。いや、受けない。っていうか今日来てそういうのねなんか何やるかもちょっとよく分かってなかったんでみたいな言ったら、いやあるわよ、なんか検定用のあやとりとかの一覧があるからちょっとそれ持ってきてあげるわって、ね、持ってきてもらって、そしたらさ今日習ったやつができればそれ初級受かるから受けちゃいなさいよって はぁ、つって。そっか、じゃあ、まあ、せっかくだからな、と思って。で、受かると、賞状をもらえるんだって。だから、そんなんで、じゃあ、ちょっとやってみようかな、と思って。で、初級に関しては、さっき教えてもらったやつもあるんだけど、他にも、俺もともとできる、あやとりで、四段はしごってのはできるんだよ、俺ね。で、四段はしごができるってなると、何やら、六段はしごぐらいまではできるらしいのよ。なので、それを、あやとり講習会の間に、ちょっと他の先生に教えてもらって、六段はしごできるようになったの。で、もう一個、中級で必要な、中から、亀っていう項目があって。亀って、俺一応できる亀があって、その亀でいいのかわかんないから、その先生に聞いたら、いや、実はその亀は、ちょっと二つパターンがあって、で、俺の知ってる亀じゃなかった。そしたらやり方教えてあげるって言われて、この場で教えてもらうのみたいな。で、やって、なんとか覚えたから、この亀と、六段はしごで一応中級できるなってなって、じゃあ、ね、当日申し込みできるっていう話だったから、初級と中級申し込んだのね。で、久しぶりのこういうなんか試験みたいな感じでさ、検定、ね、受けるってことでさ、ずーっとあと練習して。で、結局、初段じゃなくて、初級はちゃんと受かって合格。で、中級に関しても亀と六段はしごで、合格となったので、一応私、あやとり検定中級持ってるってことになりました。で、ちなみにですね、あやとり検定興味ある人いると思うんだけど、いるかな？ね。学校の先生とかね、小学生とか、あと幼稚園のね、先生とかだったらね、ちょっと興味あるかもしれませんけども。受験に関しては、まあ、資格とかは特にないです。ね。検定、受験資格は特に制限なし。で、検定用のあやとりに関しては、まあ、ちょっとね、こういうあやとりをやってくださいって、初級、中級、上級と分かれています。で、受験の回数としては、初級、中級、上級から、どれかを選んで、1日に5回まで受験が可能。で、複数級の受験も可能だから、だから1日で初級、中級、上級を受けることもできます。とね、いうことなんだけど。で、合格基準としても、まあ普通に、対象のあやとりを確実にできたら合格となっております。で、検定の採点委員みたいな人がいて、国際あやとり検定の、じゃあ国際あやとり協会の認定指導員の人だったらそういう採点ね、してくれますよと。で、受験料は一応あるんだけど、1回ごとに1200円かかる。で、そんな何回も受けねえだろみたいな。ね、初級、中級、上級受けたらもう終わりだろって思うんだけど、それもちょっと違って、あやとりの指導員認定書っていうのがあって、それの取得条件があるんだけど、初級が1枚、中級が3枚、上級が1枚以上の合格証を取得された方っていう条件があるのね。だから、俺今回初級1回合格して、中級も1回合格してるから、そこで合格証を各1枚もらえるんだけど、あと中級の合格証2枚と上級の合格証1枚もらうと、指導員認定証をもらえるんだよね。だからあと3回ね、ちょっと受験をしないと、まあ、ちょっといけないんだけど、いけないっていうかね、したいなーなんてちょっと思っていて、まあ、そんなわけでさ、ね、面白いよね。名刺に書くの良くない？変なさ、いや、私はこんな資格を持っておりまして、なんか硬いやつじゃなくてさ、 で、ちょっとプライベートな名刺としてさ、あやとり指導員とかさ、ね、国際あやとり、なんか、協会指導員認定とかさ、書いてあったら面白いじゃない。でね、ポケットに紐を一個忍ばしてさ、じゃあ、六段橋がおす、バツッ。それ面白いのかなみたいな。あるけど、俺はね、面白いと思ってるから、ね、いいかなと思って。まあ、そんなわけでさ、ね、ちょっと皆さん、あまり知らない世界かなと思うんでね、あやとり検定がまずあるんだよっていうことと、ね、こんな風な条件なんだよとか、一回いくらなんだよとかね、まあ、その辺が、ね、多分初耳でしょ、みんな。俺も初耳だったからね。なのでね、よかったら、次はね、10月あたりに、あやとり講習会があるらしいのでね。その時、俺は、中級2回と、上級1回、ね、やって、指導員、認定を受けたいと思ってます。もう履歴書とかにも書きたいよね。もう変な、昔に取った、専門学校の頃に取った、なんか、よくわかんない検定とかもさ、たまに書くのよ。そんなのいらないからさ、国際あやとり、ねえ、協会、認定指導員って書いたらさ、超面白いもんね。何ですかつって。いや、実は、つって。別にいいんだよ。話のネタだからさ、全然いいんだけどさ。で、プライベートでも仕事でもね、ちょっとしたネタになるし、紐一個あればいいからね。俺すげえいいなぁと思ってて。で、会場では、ちょっと、お安くね、テキストというか、本も買えたりとかするのよ。で、そんなんで買ったからさ、ちょっと時間がある時にね、あやとり練習したいななんて、ちょっと思っておりますんで。まあ、よかったらね、ちょっと皆さん、あやとりにね、なかなか興味持つ機会がないと思いますけども、面白いんでね、ぜひ、10月、ね、まあ、そんななんか、リスナーの方で、ただただ、興味本位でってのもね、いいと思うんだけどさ、おじさんばっかりになっちゃうからね。まあ、もしね、子供とかがね、いる方とか、あとたまたま、時間が合うとか、保育園とかで働いてるとか、なんかそんな方いらっしゃったら、ね、こういうちょっと、講習会もあって、検定とかもあるからね、ぜひちょっと参加してみると面白いんじゃないかなと。ね、そんな感じでございましたと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、今週他のお話ですが、何がありますか？そうね。そんな、今日だいたい喋ってる感じしますけどもね。あれですか？お別れのコーナーになってからいつもやるコーナーしますか？じゃあ、エコーをかけますけども。YouTube 千人の道も一人からね、雑なコーナー始まりましたけどもね、今週は登録者数がですね、 YouTube 先週333人だったんですけども、今週335人になりました。いやー、二人増えたなー、やったなーと思ってます。なんか何していいかもわかんないから最近ね、ここが多分限界だから、こっから先はちょっと今までとは違う方法だったりとかをしないと、増やせないなと思ってるし、1000人と思って。で、一回、あやとり配信したんだけど、あやとり配信は全くの需要がなさそうでさ。だから動画だね。あやとり動画で、こういうのできますよとかっていうね、ハウトゥーみたいなので、やればいいんだろうけど、なんかね、あやとりの、動画って撮るのがすごい難しくて、画角とかさ、すごい難しいのよ。まあ、目線でね、上から見ている感じで撮ればいいんだろうけど、紐が長いから画面の外出ちゃうし、これどうすりゃいいんだろうとか、思って。 ちょっと若干諦めムードなね、あやとり動画でございますけどもね。まあ、来週、その、新しいラジオ、その、ね、ピクシブファンボックスの方で公開する予定の、ね、別撮りのラジオに関しては、最初にちょっと YouTube ではアップしようかななんて話昔したと思うんだけど、動画ありでやろうかなと思ってるから、動画ありの30分の、ほんと黒歴史からこんにちはを中心とした放送にしようかと思ってるんで、だから YouTube でもアップすると思うんだよね、最初のうちは特に。だから動画付きでアップしてラジオになってて、だからそういう意味でこれで YouTube の人数ももしかしたら増やすことできるかなって思ってる。結局ラジオしかできないんだなと思って、ラジオというか、まあ、自分語りというかわかんないけど、音声コンテンツでやるしかないなとちょっと思ってるので、だからそれをねちょっと動画として俺を映す方が面白いのか、映さないでやっぱし音声だけにする方がいいのかちょっとわかんないんだけどね。そこちょっと今迷ってはいるんだけど。まあ、そんなところで、ちょっと YouTube の方にも音源はアップしたいと思いますから、まあ、よかったらね、まだ YouTube 登録していないよって方いらっしゃったら、まあ、ぜひちょっと登録をね、していただけたら、嬉しいなというところでございます。で、あとは今週、またご報告としては仮想通貨だね。まあ徐々に、仮想通貨また伸びてきておりまして、今日の朝だよね、また一気に上がりましてね、それまでずっと停滞してたんだけど一気に上がりまして、元々の投資金額が91万円、これが先週の時点で上がりに上がってきて81万円までいったんだけども、今週ね、今日の爆上げのおかげで88万円までいってます。あと3万円、あと3万円でトントンになります。一時半額以下になっていたのにね、それがなんとかかんとかでね、トントンになるから、こっからだね、さあどうするのかって感じだけど、まあ童貞ネット比率できるでしょ、このままいったら奥70億ぐらいになるでしょ。ね。それを待っておりますんでね。ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。リアルなところ、300万目指したい。ねえ。300万目指したいな。でもここをね、ほんと、1ヶ月だ、2ヶ月だとかそんなもんで、倍ぐらいになってるわけだからね。40何万円とかだったのがね、88万になってるわけだからさ。そう考えたら、まだね、望みあるかなと思う。10倍ぐらいになる可能性あるじゃない。40何万がね、10倍になって400万ぐらいになるでしょ。可能性はあるからね、そこまで待ちたいなと思っておりますけどもね、さあどうするのかって。まあ、そんなのはね、また来週ね、お伝えしたいと思いますけどもね、まずは、トントンにするところからかしらね、って思っておりますと。じゃあそんなところで、あとはですね、他はどうかな？うん。そうだな。じゃあお便りいただいてます。ラジオネームさくらさん。卵かけご飯も料理として確立しているけど、パルさんのはちゃんと料理してるとは言えないレベルだよ。無職で暇な時間しかない上に金もないのだから、少しは料理した方がいいのではっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。卵かけご飯も料理として確立しているけど、パルさんのはちゃんと料理しているとは言えないレベルだよって、ちょっとどっちだかわかんないんですけども。ね、卵かけご飯は確立しているんだったら、俺の卵かけご飯もね、料理として確立していていい気はしますけどもね。俺が作るとちょっと違うのかもしれませんが。まあ、卵の厳選から始めてね。まあ、自炊であるけども、別に料理ではないもんね。卵かけご飯は別に料理じゃないもんね。なので、まあ、料理作ってますよとはね、ちょっと言えないんだけどさ、ちょっとした、ね、 コンビニとかでご飯買ってくるよりは安くね、あげられるという。だから朝はね、朝というかお昼、朝昼ぐらいのところでね、1合の米をね、卵かけご飯で食べると。そういうちょっとした、なんでしょう。お金をね、減らさない工夫というかね。お腹は膨れるけどね、お金は減らないみたいな感じでございますけどもね。まあ、あとは、そんな無職ででも暇かって言うとあんま暇じゃないんだよね。意外と。あと、疲れちゃってる。なんか疲れちゃうんだよね、生きてて。じゃあ死んだらってなるかもしんないけど、いや、生きたいからさ、生きるんだけどさ、なんか、だるくて。まあそのね、その急な気温とかさ、ね、気候の変更もあるからさ、そういうのもあるのかもしんないんだけどもね、なんかやっぱり疲れやすくて、ここ最近。なんか、どうにかね、疲れないようにと思って。ね、まあ規則正しい生活が一番なんだろうけどね。また台湾行ってさ、また、ね、乱れるじゃない、生活が一回。時間とかさ。だから6月からは本気出す。5月から本気出すって言ってもう1ヶ月経っちゃってるっていうね。ちょっと震えてますけどもね。まあそんなんで、まあ6月からはちょっと質素に生きるって話もしてますから、6月ね、生活も少し正しつつ、ね、炊飯器の方もね、うまく使えるようになってきてますから。ね、そんなんでちゃんとね、ご飯も炊いて、で、日中はそれでご飯と卵かけご飯で、ね、安くあげて、で、夜、料理、するとか。まあ、そんな感じかな。でも、料理もね、するかわかんないな。島田屋の流水麺食べて終わる気がしちゃうから、野菜が足んねえ、みたいな。そうなっちゃう気がしますけどもね。食欲は落ちるからね、やっぱりどうしてもね。夏場は。体は元気なんだけど、あったかいから。食欲は若干落ちたりするから。まあその辺もね、なんか、安く美味しいものをね、作って。冷蔵庫ないからね、多く作って保存しておくってことはできないからさ、逆に割高になっちゃうのもあるんだけど。まあ、とはいえ安い食材はあるからね。100円の野菜をね、3つ買ってきて、で、それを全部炒めたってさ、300円じゃないみたいな。で、結構な量買えるからね、300円のね。だからもう、本当に食べた後、すぐトイレ行かなくちゃいけないぐらい食べちゃうけども、そしたらね。まあ、野菜だから、ね、健康的にいいんじゃないのっていうところでね。まあ、その辺も、ね、うちにね、料理本が多分4、5冊あるからさ、それをね、引っ張り出してきてね、ちょっと改めて料理の方をね、ちょっとしてみるのもね、いいんじゃないかなとは思っております。じゃあ、そんな感じで、ね、もう、来週というかもうね、明日の未明には、もう私台湾に旅立っておりますんでね、その辺をね、ちょっと準備しなくちゃいけないなって思っておりますけどもね。まあ、そんなんで、今日この辺で終わりなんですけども、来週に関しましては、6月の6日、じゃあ6月の3日、月曜日、またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますんで、まあ、その時はね、台湾のお話いろいろできるかなと思っております。まだ完全に台湾スペシャルなっておりますね。もう他のネタは何も持ってこない。台湾のことだけでね、来週はね、2時間やっていきたいなと思っておりますからね、まあ、ちょっと台湾旅行検討していらっしゃる方とかね、近年化サウナってどんなところなのよとかね、気になってる方とか、よかったら最後までね、来週も聞いていただけたら嬉しいなというところでございやすと。じゃあそんなわけで、ね、今週も長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。